はい、皆さんお疲れ様です。マイクロソフト、エンタープライズサービス統括本部の赤間です。いよいよ、デコードも最終セッションとなりました。本日は最後1時間ぐらいを使いまして、エンタープライズ系のウェブアプリケーションのですね、開発に効く、実践的な SPA 型のモダンウェブアプリケーションの開発の選択肢についてお話の方をしていきたいと思います。さて、いよいよ、2日間にわたりましたデコードも、これで最終セッションということになるんですが、すいません、このセッション大変ヘビーでございます。最後にこんなセッションやるなよって感じなんですけれども、皆様、相当お疲れのところだと思いますけれども、このセッション若干難易度高め、ボリュームも70ページ超え、しかもデモ4つと、非常にヘビーなセッションになっておりますが、ぜひですね、最後の最後まで皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速ですね、本セッション、最後のラストセッション、スタートしていきたいと思うんですけれども、このセッションで皆さんにお話をする SPA、シングルページアプリケーションというものがどういうものだったのか、一応軽くこれを復習しながらお話の方をしていきたいと思います。このシングルページアプリケーションというのは、単一ページで機能を提供するようなウェブアプリケーションのことを言います。従来のウェブアプリケーションというのは、基本的にサーバー側で画面を作る、そして画面をリフレッシュする場合には毎回サーバーへポストバックをして、サーバー側で画面を再生して戻すというようなサーバー通信をしながら画面を更新していくという動きをしていましたが、最近シングルページ型のウェブアプリケーションというのが出てきています。例えばこれは Bing マップであるとか、あるいは OneDrive であるとか、あるいは Facebook といったようなアプリケーションを想定していただくと分かりやすいんですけれども、一度ページが表示されたら、その画面のままいろいろなデータをそこにロードして、そしてその画面が固定されたまま動いていくというような、いわばクラサバ型のアプリケーションのような、リッチ型のアプリケーションのようなですね、動きをするようなアプリケーション、こういったアプリケーションが特にインターネット界隈では非常に増えています。で、こういったアプリケーションは非常に使い勝手が良いということで、業務アプリケーションの世界にもこのようなシングルページ型のアプリケーション開発が持ち込めないかということで、昨今さまざまな話題になってきているという状況かと思っています。このシングルページアプリケーションというものはどういうものなのかということを軽くですね、お見せするために、簡単なデモンストレーションをまずは、お見せするところからスタートしていきましょう。例えば今こちら側に、一つアプリケーションが作ってあります。このアプリケーションは本当にシンプルなアプリケーションでございます。こちら側、実際立ち上げますと、こんな画面が出てきまして、データベースを参照するようなアプリケーションを1個作ってあります。こちら側をクリックしますと、データベースからデータを取ってくるようなアプリケーションですね。クリックしますとデータベースからデータを取ってくると、そして例えばデータをフィルタリングしてデータを、切り替えて表示をしたりであるとか、あるいはこちら側のヘッダーをクリックすると、このようにですね、データの相当順が変わる、よくある業務アプリケーションです。で、このアプリケーションちょっと着目していただきたいのは、この画面の左上のここの、くるくるボタンですね。ここを見ていただきますと分かるように、これ例えばソートボタンを押しますと、ここはくるくる回ってるわけですよね。これはどういうことかというと、要はこのレンダリングを切り替えるためにいちいちサーバーと実は通信をしていて、そのためにくるくるとこう回っているわけですよね。で、サーバーとの通信を必要とするということはどういうことかというと、実はこれ今例えばこうひたすらレンダーをしているんですけれども、当然ですがサーバーと通信を行っているので、特に運用環境などでは操作に対する UI のレスポンス性がもたつくといったようなことが当然起こるわけです。でも、もしこのアプリケーションをシングルページ型で同じアプリケーションを作ったらどうなるのか。これ見た目は全く動き先ほどと変わらないように見えると思うんですけれども、実は先ほどと作りを変えていまして、実は SPA 型で作っています。結果どうなるのかというと、実はここの相当切り替え、実はサーバーとの通信を必要としていません。要はブラウザの中でデータを相当し直して、表示のし直しを行っているので、結果的に高速に動作をするという、このようなアプリケーションの作り方がシングルページ型のウェブアプリケーションの作りということになります。どんな作りをするのかということで、一応簡単にですね、コードの骨格になる部分を見ていきましょう。どういうことかというと、同じようなこういったデータベースの参照アプリケーションを作ろうと思ったときに、従来型のウェブアプリケーションはこんなふうに作ります。細かいところはコード理解しなくていいです。ざっとコード示していきますけれども、細かいコードは全然覚えなくていいので、ざっとどんなふうに動いているのかというポイントだけ理解してくださいね。この従来型のウェブアプリケーションってサーバーサイド中心で動いているので、こんなふうに作るんですよ。すなわちデータアクセスのところについては、エンティティフレームワークというのを使ってデータモデルなどを定義して、データのアクセス方法を定義していくと。で、そしてそれに対しまして、 例えば MVC を使う場合にはコントローラークラスというのを作って、そこでデータアクセスをして画面を返すというコードを書いていく。このコードで言うと、ここのところ、あれ、ここのところですね、ちょっと待ってくださいね、ここのところ、ここのところがデータを取ってくる。で、そして画面を作って返せというふうに書かれているわけですね。で、そしてデータを取ってきて、そこから画面を作って返すというときに、画面に関しましては、レーザー、いわゆる CSHTML ファイルを作って、そこのところでどんなふうにデータを描画するのかというコードをひたすら書いて、サーバー側で画面を作って送り返すということをする。このサーバー側で画面を作って返すというのが従来型のウェブアプリケーションでした。これに対して、シングルページ型のアプリケーションを作りというのはどうなるのかというと、クライアント側の方で画面を作成するということを行うんですね。すなわちどんなふうに作るのかというと、まずサーバー側ではデータにアクセスする部分に関しましては先ほどと同じです。エンティティフレームワークを使ってデータモデルを定義し、どんなふうにデータアクセスをするのかを決めると。でも、クライアントから呼び出された時の動きは違います。先ほどは画面、ビューを返していたんですが、今度は Web API を使ってデータを返すというコードを書くんですね。データを返すと。データを返す。で、このデータを返すというコードを書いていただきますと、JSON 形式でデータが送り返される。そのデータは、クライアントのブラウザーの中で処理をするわけです。具体的には、クライアント側のブラウザーの中で、例えば jQuery などの技術を使っていただいて、サーバー側からデータを取ってこいというようなコードを書いていただく。で、そして、サーバー側から取ってきたデータに関しましては、例えばデータバインドなどの技術をクライアント側で使って、ブラウザーの中で使って、そして、ここではノックアウトっていう技術を使っているコードを書いてますけれども、クライアント側の中で、ブラウザーの中で JavaScript を使ってデータバインドなどを行って画面を描画していくという形を取る。これが SPA 型のアプリケーションの作りです。要は、絵的にアプリケーションの動きを書くとこんな感じです。どういうことかというと、サーバー側からまずページを送り返しましたら、このページのところからはどうするのかというと、サーバーに対しましてリクエストを送ってサーバー側からデータだけを返す。で、そしてクライアント側のところでその持ってきたデータを使ってレンダリングを行うという作り方をする。これが SPA 型のウェブアプリケーションの開発手法ということになるわけです。こんなようなアプリケーションの作り方というものができないかなということで、業務アプリケーションの世界にこのモデルが持ち込めないかなということで、検討が行われているというのが現状かと思います。ところがですね、このシングルページ型のウェブアプリケーションをいざ作れというふうに言われると、実はこれがなかなか辛いというのも実情でございます。というのもですね、実は私自身もこのですね、ウェブアプリケーションの開発の世界というものに、久しぶりに、1年ぐらい前に飛び込んでみたら、これが実は非常に難しいと。実はこの SPA 型のウェブアプリケーションの開発に関しては、確かにインターネット上にものすごくたくさん情報があるんですよ。ところが、実はインターネット上にある多くの情報というのは、実は低水準からスクラッチでウェブアプリケーションを開発するための情報であることが実は多いです。例えばオープンソースなどをフル活用しながら作り込んでいくような技術情報というのが実は多いんですけれども、これは言ってみれば、いわば C++ でアプリケーションを職人技的に作っていくような考え方です。もちろんそういう考え方もそれはそれで一つあります。でも、例えば私などは特にエンタープライズ系のお客様が非常に多いので、そうすると別に職人技的な開発をしたいわけではないというようなケースも実は多いんじゃないかというふうに思うんです。エンタープライズ系の業務アプリケーション開発の場合だと、そういった職人技的な開発をしたいわけではないことも多いんじゃないか。どういうことかというと、今こちら側の絵に、細かいところ分かんない、飛ばしていただいて結構なんですけれども、エンプラ系の開発といわゆるオープン系といいますか、ウェブ系といいますか、それのちょっと比較をちょっと書いてみたんですけれども、確かにですね、コンシューマー向けにインターネットを介してサービスを提供しているような企業、例えばツイッターであるとかフェイスブックさんなどを考えていただくと分かりやすいんですけれども、そういったような会社さんはおそらく先進性がとにかく重要ですし、そこでコンシューマー向けに最先端のアプリケーションをどんどん作り足しながら機能提供していくということが求められるでしょう。そのアプリケーションの特性はおそらく非常に高機能な画面を少数作るというタイプのアプリケーションだと思います。でもその一方で、実は業務システム開発の世界というのはこれとは若干趣が違うわけです。すなわち B2B 型であったり B2E 型であるケースが多く、さらに重視するポイントは例えば安定性が重視されていたり、 また作るアプリケーションはどちらかというと難易度は低いんだけれども多数の画面を一定の品質で作っていかなければいけなかったり、そのために開発生産性というものを重視しなければいけないといったような具合に特性が違うことが多いです。そうなると右側の技術情報をそのまま左側に当てはめられるのかというと、なかなか右から左にうまくいかないというケースも実際としては多いんじゃないかなというふうに思うわけです。実際問題、私自身もともとドットエントの開発をやっていましたから、ドットエントの開発からウェブの世界に飛び込もうということで実際に勉強を始めたんですけれども、実際にドットエントのような高水準の開発言語に慣れ親しんだ方がこういったウェブの世界で SPA 型で業務アプリケーションを開発していこうと思うと、実はいろいろと超えなければいけないハードルがあって実は非常に大変です。例えばこちら側にありますように低水準開発の必要性、例えば HTML であるとか CSS であるとか JavaScript といったようなものは基本的に .NET や C# の開発に比べると低水準の開発ですから、非常にゴリゴリと書かなければいけないという、ここをどうするんだっていう問題であるとか、あるいはオープンソースなどのライブラリを実際に使うということになると、どれをどういうふうに選択したらいいのか、またその選択をするときにあまりにも自由度が高すぎるためにどんなふうに考えればよいのかわからないといったようなことは実際には多いんじゃないかというふうに思うんです。その結果どうなるのかというと、 SPA 型のスパ型のアプリケーションを作ろうと思ったにもかかわらずスパゲッティアプリケーションになってしまうと、ここ笑うところです、それともそのようになってしまう可能性も実はあるんじゃないかというふうに思うわけです。そこで今回はそういったスパゲッティにならないようにどんなところを考えていけばよいのか、業務ウェブアプリケーションを SPA 型で開発しようと思う場合に問題になりやすいアーキテクチャデザイン上のポイント3つについてお話の方をさせていただきたいと思います。具体的にはクライアント側のライブラリをどのように選択したらいいのか、あるいはサーバー側でどんなふうにテクノロジーを使っていったらいいのか、さらには接続の部分、そこの部分についてどんなふうに考えていけばよいのか、こういったような部分について今日はお話の方をしていきたいと思います。私自身が実際に開発現場で悩んで苦しんで、もがき苦しんだ部分を少しですね、楽にするようなお話ということで、実際の経験に基づいてですね、少しお話の方をさせていただきたいというふうに思っています。というわけで今日のゴールはどんな感じかっていうと、絵的に言うとクライアント側のライブラリ選択とサーバー側におけるテクノロジーの組み合わせ方の話とつなぎの部分の話、この部分についてお話の方を順番にしていきたいと思います。ではですね、早速1番目のところからお話に入っていきたいと思います。まずはクライアント側のライブラリ選択のところからお話をスタートしていきましょう。クライアント側のライブラリ選択、皆さんウェブアプリケーションを開発するときに何で開発しますかっていうと、結構ですね、少なからず HTML5 で開発しますっていうふうな答えが返ってくることが実は多かったりします。でも HTML5 で開発しますと言っても実際にはちょっと違うんですよね。どういうことかというと、 HTML であるとか JavaScript であるとかカスケーティングスタイルシートというのはかなり低水準な機能です。このため HTML であるとか JavaScript であるとかカスケーティングスタイルシート上にゴリゴリ作り込んでいくのでは実は非常に生産性が悪い。このため実際の業務アプリケーション開発のようなケースではこの上にフロントエンド系のライブラリ、これを組み合わせてその上でアプリケーションを作っていくことに実際にはなると思います。ところがここで問題になるのが、実は選ぶフロントエンドのライブラリによってアプリケーションの作り方が大きく変わってしまうという問題点があります。要はフレームワークを導入すればアプリケーションの作りが大きく変わるのは当たり前のことなんですけれども、実はそうであるがゆえに実はどのライブラリを選択するのかというのがこのウェブの開発においては非常に大きな意味を持ちます。ですからこのライブラリの選択に関しましては特に慎重を期す必要があって、それを怠ると結果的にあれこれって行き詰まっちゃうの、この後僕どうやって保守していけばいいんだったっけ、そういうことに実はなりかねない。ですからこのライブラリの選択というのは実は非常に慎重に行う必要があります。このクライアント側のライブラリによって実装が変わるということをちょっと理解していただきたいために、もう一つ少しサンプルを見てみましょうかね。例えばこちら側のサンプルを一つ見ていただきたいと思います。よいしょ。いいですかね。こちら側。どんなサンプルを見ていただきたいのかというと、先ほどデータベースからデータを取ってきて画面表示をするってアプリケーションを作りましたが、このアプリケーションっていろんなライブラリを使って作ることができます。例えば、jQuery というライブラリと、ブートストラップというライブラリと、ノックアウト JS というですね、まあ、有名なオープンソースのライブラリがあるんですが、これを使ってアプリケーションを作ってみると、まあ、別に普通に作れますよ。作れます。一方で、同じようなアプリケーションは、他のライブラリを使っても作れます。例えば、商用ライブラリの一つで、剣道 UI というのがあります。例えば、この商用 UI ライブラリである剣道 UI というライブラリを使っても、同じように作れます。同じように作れます。まあ、さすがこの辺は商用ライブラリなんで、相当機能があったりだとか、あるいはページングの機能があったりといったような具合に、まあ、いろんな追加機能もありますが、いずれにしても、まあ、同じようなアプリケーションは実際問題作ろうと思えば作れます。でも今皆さんにお目にかけたアプリケーション、これ実際にコードレベルで比較するとかなり違うんですよ。どういうことかというと、例えばノックアウトという最初にやったサンプルのアプリケーションのコードってどんな感じになるのかっていうと、クライアント側のコードってこんな感じになります。まず最初にクライアント側の表示を行う表についてテーブルタグを使ってそこにタグを書いておきます。テーブルタグを使って、細かいコード覚えなくていいですかね、なんとなく理解してください。このテーブルタグというのを使って、その中にこのデータバインド構文を使ってテンプレートを書いておきます。で、そしてこのようなコードを書いた上でどうするのかというと、サーバー側から、JSON でデータを取ってきて、それをデータバインドするっていうコードを書きます。まあ、こんなふうに書いていくわけですよね。テーブルタグを書いておいて、そこに対してデータバインドするっていうコードを書いていくわけです。ところが、同じコードを、じゃあ同じアプリケーションを剣道 UI で作ったらどうなるのかというと、剣道 UI で作ろうと思うと、コードの書き方全然変わるんですよ。まず、この表、どうやって作るのかというと、先ほどはテーブルタグを書きましたが、剣道 UI の場合には div タグを置きます。div タグです。div タグを置きます。しかも空っぽ。div タグを置いておきます。で、そして、行をどういうふうにレンダリングするのかに関しましては、スクリプトタグを使ってテンプレートを書いておきます。そのスクリプトタグの中にどんなふうにバインドするのかに関しましては、このイゲタイコールというですね、こんな妙な構文を使って定義をしておきます。で、そして、実際にサーバーからデータを取ってきたときにはどうするのかというと、こちら側のコード、サーバーから取ってきたデータについて、どういうふうに表示を行うのかというと、こちら側のところ、コードをちょっとよく見てみただくと、拡大するといいかな、こちら側見ていただきたいんですが、先ほどの div タグに対して、ドット剣道グリッドっていう命令を発行するんですよ。そうすると、この div タグに対して、ドット剣道グリッドっていう命令を発行すると、先ほどの div タグが表に化けるんですね。で、そしてデータバインドを行っていくという、こんな形になる。どうでしょう、細かいコードは理解していただかなくて結構なんですけれども、全然コードの書き方違うと思いませんか。で、実はこれ分かりやすい例なので、データバインドの例を取ったんですけれども、これが昨今人気の例えば Angular であるとか React であるとか、ああいったものを使ったら、もっと全然コードの書き方が変わってきます。といったような場合に、実はソースコードの書き方というのが、実は採用するライブラリであるとかフレームワークによって激変してしまうので、実はどれを使うのかに関して皆様は頭を悩ませることになってくるんです。ところがここですごくややこしいのが、このライブラリというのが世の中に星の数ほどあるってことなんですよね。実はこちら側に一生懸命書いてみたのが、まあ世の中で一般的によくまあ利用されているといいますか、よく話題に出てくるようなライブラリをダーッと書き出してみたんですよ。とにかく数が多い。で、この星の数ほどあるライブラリ、有名なものだけ取り上げてもこんなにありますけど、この中から自分のプロジェクトに合わせた最適なライブラリを選んでください、どうぞっていうふうに言われるわけですよ。どうすんのっていう話になるわけですよね。で、実際問題、ここ、一つ問題なのは、マイクロソフトがクライアント系のライブラリを提供していないっていうところも難しいんですよね。昔の例えば、ウェブアプリケーション開発だったら、ASP.NET のウェブフォームを使って作ってくださいといったような具合にマイクロソフトからライブラリが提供されていたわけですが、現在マイクロソフトはこのクライアントのライブラリに関しましては OSS のところは非常に強いので、どうぞお好きなものを使ってくださいというスタンスにどちらかというと切り替わっています。となると、この中からどうやってライブラリを選べばいいのかということで、まず頭を悩ませることになると思うんです。実際私もウェブの開発に最初取り組んだときに、これどうすればいいのっていうことですごく悩みました。じゃあこれはどう考えればいいのか、僕自身が思うに、これは僕の考え方なんですけれども、これこう考えると分かりやすいんじゃないかと思うんです。実はこれらのライブラリってこんなふうに分類ができると思うんです。実はライブラリ4つに大体カテゴリー的に分類できるんじゃないかなと。 すなわち言語拡張をするものと UI ライブラリを提供するものと設計方法論を提供するものと各種のツール、ユーティリティを提供するものっていうふうに分けると考えやすいんじゃないかなっていうふうに思います。実際こんなふうに分けるとですね、先ほどのライブラリもこんなふうに分類できます。あ、これも細かいんで覚えなくていいんですけれども、こんなふうに分類ができて、分類をすると非常に考えやすくなります。ちょっとこれだけだと少し分かりにくいと思いますので、少しずつ各カテゴリーについてドリルダウンしながら、どんなふうに考えていけばいいのかというポイントを少しお話をしていきましょう。例えばまず言語拡張からお話をしていきましょうか。言語拡張について言うと、HTML であるとか JavaScript であるとかカスケーティングスタイルシートというのは基本的には20年以上前のですね、仕様を引きずっているところがありますから、かなりそのままだと低水準でなかなか大変なわけです。そのためにこれらを少しでも使いやすくしようということで、さまざまなライブラリであるとかプリプロセッサーなどが提供されるようになってきています。で、これも実は分類して考えてみると非常に分かりやすくって、例えば JavaScript を強化するものに関しましては、JavaScript って大体2つの部分に分かれるんですよね。言語仕様の部分とDOM 操作であるとか AJAX 数種の部分に分けて考えることができるんですけど、そう考えると実はこれも考えやすくって、いわゆる AltJS、 例えばタイプスクリプトであるとかカフェスクリプトと呼ばれるものは何をするものなのかっていうと、この基本言語拡張を、基本言語仕様を拡張して使いやすくするものなんですよね。あるいは JQuery って何かっていうと、これは DOM 操作であるとか通信処理をやりやすくするものなんですよね。で、そしてCSS プリプロセッサーと呼ばれているレスだとかサスだとかスタイラスといったようなものは、カスケーディングスタイルシートというのがあまりにも使いにくいので、それをちょっとでも使いやすくしようというライブラリであるというふうに、こんなふうに理解することができる。だから各カテゴリーの中からどれ使えばいいのかなって、こう考えてみると実は分かりやすいんです。ちなみにこれらに関して言うと、やっぱりまず真っ先にしっかり押さえていただきたいのは、多分まず JQuery だと思います。まずは。で、その上でタイプスクリプトなどの AltJS であるとか CSS プリプロセッサーに関しましては、正直なところケースバイケースでまあいいのかなっていうふうに思います。なんでかっていうと、業務アプリケーション開発ってまず真っ先にやらなければいけないのは UI 操作ですよね。ラベル 1.txt イコールなんちゃらじゃないですけど、そういったことをやりますので、まずはやっぱりまず JQuery を覚えないと話にならないと思いますが、他のものについてはセカンドステップかなというふうに思います。また UI ライブラリについてもこんなふうに考えることができます。UI ライブラリというのは一体何なのかというと、画面上に表示をする各種の部品ですよね。これを提供するものになるんですが、実はこれも2つに分けると考えやすいです。それは何かというと、低水準な UI 部品を提供するものと高水準な UI 部品を提供するものに分けて考えると、実は非常に捉えやすいです。どういうことかというと、例えばテキストボックスであるとかラベルであるとかボタンであるとかチェックボックスといったような基本的な部品がありますよね。こういった部品というものを提供するライブラリは実は世の中にたくさんあって、例えば先ほどご紹介しましたブートストラップ、まあこれ CSS フレームワークと呼ばれることも多いですけれども、僕自身はこの UI ライブラリの一つかなっていうふうにも実は思っています。そう考えると、実はこの低水準の UI ライブラリって実はオープンソース、ブートストラップをはじめとしてオープンソースで結構たくさんあるんですが、問題なのは業務アプリケーションを作ろうと思った場合には、これらの低水準部品だけではなかなか都合が悪いわけです。なぜかっていうと、グリッドであるとかチャートであるとか地図であるとか、特にテーブルなどをたくさん作らなければいけないので、そういったところの生産性を高めようと思うと、こういった低水準の部品だけでは済まないわけです。じゃあこういった高水準部品はどうしようかということで、世の中を探してみると、確かにオープンソースのものもあるんですが、高機能なものはほとんどが実は優勝製品です。なので実は我々がアプリケーションを作るときには、こういった高水準な部品が必要なのかどうかっていうのが実は判断ポイントになってくると、その上でどのライブラリを使うのかというのを考えていくと、一つ考えやすいというふうに言えるんじゃないかというふうに思います。また UI ライブラリは、まあ、比較的こんなふうに考えればいいんですけれども、非常に悩ましいのがですね、多分次の設計方法論だとかフレームワークだと思うんですね。ここは本当に悩ましい。なぜこの設計方法論だとかフレームワークというのが悩ましいのかというと、実はですね、このフレームワークであるとか設計方法論って実はウェブの世界ものすごく進化が早いんですよ。実際ですね、ここ15年くらいの流れというものを見てみると、昔はベタ実装が流行っていた、 でもクロスブラウザ対応をしようということで抽象化のライブラリ jQuery であるとかプロトタイプが出てきて、いやそれだとゴリゴリ書かなきゃいけないから生産性が悪いだろうということで MVPK フレームワークであるとか双方向データバインドが出てきて、いやいやそれでもコードの作り方がきれいにならないからさらにコンポーネント思考を進めていこうということで React であるとか AngularJS2.0 といったようなものが出てきていると、いったような具合にどんどん実はトレンドであるとかフレームワークというものが進化しているというのが実情です。実際問題こういった設計方法論などを含んでいるフレームワークのところを見てみるとだいたい5年もしないうちにトレンドがガンガン変わっていって、そしてどんどん移り変わっていっているというのが実情です。実際問題2006年とか7年頃にはプロトタイプ .js が非常に有名でしたが現在ではほとんど声を聞かなくなっていますよね。といったような具合にこの世界はすごく移り変わりが早いんです。でこれが実は業務アプリケーション開発の場合には非常に悩ましい。というのは業務アプリケーション開発というのは必ずしも頻繁に手を入れるとは限りません。要はツイッターであるとかフェイスブックみたいなインターネット系のサービスでは頻繁に機能が追加されて頻繁にコードに手が入りますから、ライブラリがこのようにどんどん進化をし続けてもそれに追随していくことがもしかしたら可能かもしれませんが、業務アプリケーションのようにどちらかというと一回作ったものを丁寧にずっとメンテナンスするみたいな、こういった塩漬け系のアプリケーションの場合にはこういったところの選択については実は非常にリスクをはらんでいるというところがあります。そうするとこのフレームワークを利用するときにもむやみやたらにフレームワークに依存させるのは実は非常に危険なので、実はアプリケーションの対応年数であるとかを加味した上でフレームワークを使うかどうかがまず最初、その上で使うにしてもどの程度依存させて作るのかというのをケースバイケースで考えなければいけません。実はここの部分に関しましては一概に正解はなくって皆さんの作るアプリケーションの特性によりますので、これはケースバイケースで選んでいただく必要があるということを考えなければいけません。またこれ以外の周辺系のツールであるとかユーティリティも OSS 界隈では非常にたくさんあります。例えばここまでのセッションでも何度かご紹介があったと思いますが、ノードパッケージマネージャー NPM であるとか、あるいは GALP、グラントといったようなタスクランナー、あるいはバウアー、ヨーマンといったようなもの、あるいはテストツール、ユーティリティ、ライブラリなどさまざまなものが存在しています。でこういったものは実は例えばデコードのセッションなどでもよく取り上げられるのですが、実際にもし皆様がこれから新しく SPA の開発に取り組もうと思うのであればちょっと一回後回しにした方がいいです。でこれはなぜ後回しにした方がいいのかというと、実はこれらのユーティリティ群に関しましては実はなくても最初なんとかなります。例えばバウアーというツールを使うとクライアントのライブラリをサーバーからピッと引っ張ってくることができて便利なんですけど、基本的にライブラリって一回引っ張ってきたらしばらく使いますよね。正直手作業で一回やっても大したことはないんですよ。でもこれが例えば開発が進んできてタイプスクリプトをガンガンやっていく、でそれを毎回コンパイルして毎回ミニフィケーションして等々なことをやり始めるといったようなことをし始めると、これめんどくさいな、いちいちコマンドプロンプト叩いてられないな、じゃあ自動化しようというふうになってくる。どちらかというとレベル的にはステップ2の世界なので、なのでもしこれから新規に SPA に取り組もうというものであれば1番から3番で考えることがたくさんあるので、ちょっと後回ししてもしていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。こんなふうに4つのカテゴリーに分けてそれぞれ分けて考えると多分取り組みやすくなると思いますので、こんなことをぜひ一つ分類として考えてライブラリの選択をしていただきたいというふうに思いますが、ここで注意。こんなふうに絵を描くと、あ、なるほど、こんなふうにライブラリを分割してそれぞれから選べばいいんだなっていうふうについつい考えがちですが、それは危険です。実はですね、このライブラリについては安易に組み合わせると実は非常に危険です。なぜライブラリを組み合わせると危険なのかというと、当然ですが各種のライブラリには当然寿命があります。で、オープンソース系のライブラリは一般的に多くの場合 OSS のライブラリが別の OSS のライブラリに依存していることが実は非常に多いので、実際に複数のものを組み合わせるとその依存関係が非常に複雑になります。その際にあるライブラリがメンテナンスされなくなると、それによって他のライブラリのバージョンアップなどに支障を生じるといったようなことが発生しますから、実はこのライブラリの組み合わせというのは安易に行うと実は非常に危険なのです。特に長期的な保守が重要になるようなウェブアプリケーションの場合にはむやみやたらにライブラリを組み合わせるというのは実は非常にリスキーということが実は言えるわけです。じゃあここの部分ってどうやって考えたらいいのかな。実は一つ裏技的な考え方もあります。それはどういうことかというと、先ほど高水準 UI ライブラリについてご紹介しました。例えば剣道 UI であるとかああいったものですね、ああいった高水準の UI 部品を含んでいるライブラリというのは実は 商用パッケージ製品であることが多く、そういった製品というのは実はデータの検証であるとかスタイルであるとかデータバインドの仕組みといったようなややフレームワーク的な寄りなところも含んでいることは実は多いんですよ。そうすると実はあの商用 UI ライブラリの、高水準 UI ライブラリを含んでいる商用 UI ライブラリって実は SPA を開発するためのフレームワークのように使うことができる製品であることは実は多いんですよ。そうするとこの製品を1個買ってくればオールインワンパッケージ的に使うことができるのでライブラリの組み合わせなどにあまり頭を悩ませなくて済むようになるケースもあるんです。ただし優勝というですね、さてどうしましょうということになるわけですね。実際こういった SPA のフレームワークライブラリというのは実はいろんなものがあります。先ほど私は KendoUI というものを使いましたけれども、テレリックさんの KendoUI というものを使ってデモをしましたけれども、これ以外にも例えばグレープシーさんのウィジモであるとか、あるいはインフラ実績さんのイグナイト UI をはじめ、さまざまな商用のライブラリがあるというのが実際です。なのでもしこうした高水準の UI 部品が必要であるのであれば、こういったものを逆にフル活用するような開発をした方がむしろいいかもしれないというように、ケースバイケースでこれは考えなければいけません。つまり実はこのクライアント系のライブラリの使い方に関しましては、実は大きな選択のポイントがあるんです。それは何かというと、高水準の UI 部品を多数必要とするかどうかです。例えば皆様が作ろうとするアプリケーションが Twitter であるとか、あるいは Facebook のように少数の画面の高機能なアプリケーションを作ればいいと、画面数少ないんだけれどもそこを高機能にしたいというようなケースは、どちらかというと作り込みの開発をした方がいいですよね。こういう場合にはどちらかというと OSS などを組み合わせてガンガン作っていくという方がいいかもしれない。でもその一方で、いやいや僕が作ろうという業務アプリケーションは100画面あって、そこにいろんなほとんどの画面に実はグラフが出てくるんだということになった場合には、部品を使った方がかえって都合がいいですよね。そういう場合にはむしろ SPA のフレームワークライブラリをうまく使うような開発をした方がいいでしょう。そうするとこちらの場合にはどのライブラリを選ぶのかということが選択上問題になってくるということになるわけです。このように業務のですね、ウェブアプリケーション開発におけるクライアントライブラリの選択というのは、高水準 UI 部品の利用の用費、ここが一つ大きな分かれ目になるということを押さえておくと考えやすいというふうにご理解いただければと思います。というわけでちょっとここまでの話をまとめておきましょう。クライアントのライブラリはものすごく星の数ほどあって選びにくいところがあると思いますが、4つのカテゴリーに分けてまず考えると考えやすいですよということをしておいてください。で、そしてさらにこれらの中からどういうふうに選んでいくのかを考えるときには、まず最初に高水準の UI 部品が必要なのかどうかというところに着目をすると選びやすい。そこを起点として実はドミノ倒し的に決まってくることが多いので、まずはそこを見てくださいと。その上で自分に最適なライブラリをうまく選んでいくという指針で考えていくと良いというふうに考えていただくと良いかと思います。というわけでまずはクライアント側のライブラリ選択についてお話の方をさせていただきました。では引き続き今度は2つ目のトピックいきたいと思います。2つ目のトピックはサーバー側のテクノロジーとの組み合わせについて少し考えてみたいと思います。実は SPA のライブラリ、 SPA のアプリケーション開発というのは、これはクライアント側の開発ですよね。要は HTML と JavaScript のカスケーディングスタイルシートで作っていこうという考え方ですから、実はこれを徹底的に突き詰めるとどうなるのかというと、このスライドの左側の下に示しましたように、基本的にサーバー側はデータを返すだけ、そしてクライアント側のところでひたすら JavaScript と HTML とカスケーディングスタイルシートでゴリゴリ作り込んでいくというのが、実はこれが一応学術的な定義の SPA です。しかし実際にこれをやろうと思うとハードルが相当高いのも実情です。なぜかというと、ページ遷移から何から全部 JavaScript で書くということになると、特に C# や .NET などの高水準開発言語に慣れている方々からするとかなりハードルが高いというのも実情かと思います。いや、確かに世の中に実はそういうものをやるフレームワークってあります。 Angular などは実はクライアント側で全部をやってしまおうという考え方を取っていますので、ひたすら JavaScript をやろうという考え方なので、まあ、それはそれで一つありです。 JavaScript は得意なら。ただもし皆様の取り組もうと思うデベロッパーのスキルセットとして .NET であるとか C# といったような、あるいは Java といったような高水準開発言語に慣れているんだとすると、結構ハードルが高いのも実情。その場合にはむしろサーバー側のテクノロジーと組み合わせた方がむしろアプリケーションを作りやすいことも実際には多いんじゃないかなというふうに思います。実際問題ですね、サーバー側で Web API をどうせ使うことになると思うんですが、この時にどうせだったら ASP.NET Core だったらランタイも統合されていますから、MVC も同時に使うようにすると、アプリケーションって多分作りやすくなります。すなわちどういうことかというと、SPA 型のアプリケーション開発では、理屈上はサーバー側からこちら側の絵にありますように、スタティックな HTML の絵を返せと、ファイルを返せというふうに言っているわけなんですけれども、でもここのところで、いやいや MVC をうまく組み合わせていただいた方がむしろアプリケーションが作りやすくなることが多いんです。例えば一例を挙げましょう。一例、例えばですね、ページの組み立てなんかで MVC を使っていただくと多分作りやすいんです。どういうことなのかというのを説明するためにちょっとこの絵を見てください。今こちら側には3つの画面が示してあります。3つの画面が示してあるんですけれども、この3つの画面、実際にウェブアプリケーションであるとかウェブサイトを作ろうと思った場合、実際のウェブサイトって普通こんなふうに共通の部分を普通持ってますよね。例えばヘッダーが同じであったり、フッターが同じであったり、共通ライブラリを組み込んだりするわけじゃないですか。でこれらのページを作るときに3つ HTML のファイルを作ってコピー&ペーストでヘッダーとかフッターを貼り付けていくとえらいことになりますよね。同じコードが1箇所にまとまりませんからえらいことになるじゃないですか。だったらこういったアプリケーションを作るのであれば、基本的にはちゃんとサーバー側でちゃんとページを組み立てるような技術を併用した方がいいと思いませんか。すなわち全てのページを個別に作っちゃうとコードの重複が多発します。だから例えば個別のページに全部のコードを作り込むのではなくて、こんな風にしたらどうかと。すなわちこのページのところから共通部分だけを残して、個別ページは差分だけをコーディングするようにした方が当然いいんじゃないですか。実はこれ MVC のレイアウトページなどを使うと簡単にできるわけですよね。 ASP.NET の MVC の CSHTML ファイルが持っているレイアウトページという機能を使っていただくと、これ簡単にできるはずなんですよ。実際これどんな風にやるのか、ちょっとコードのイメージだけ簡単にここで説明したいと思います。細かいコードは理解しなくていいので、コードのイメージだけ説明するのであればこんな感じですよね。例えばファイルのレイアウトを作るときに、ごめんなさい、こちらか。今までだと要はページをペタペタと個別に作っていて、そこにコピー&ペーストで貼り付けていたかもしれませんが、それだと都合が悪いわけですよね。ですから共通的なレイアウトをこちら側のシェアードというフォルダーのところで、例えばレイアウトページという形で作っていただくと。で、そしてこのレイアウトページには共通的なレイアウトを書いていただく。具体的に言うと、例えば共通ライブラリの組み込みであるとか、あるいは共通ヘッダーであるとか共通フッターを書いておき、そして赤い点線枠のところ、ここは個別のページで差分として入ってきますよというふうに書いておき、そして個々のページのところでは、個々のページの設定のところではその差分だけをゴリゴリと書いていくというふうにすると重複実装がなくなりますし、 SPA のアプリケーションを作るときに便利ですよね。 SPA のアプリケーションを学術的通りにクライアント側で全部作ろうと思うとかえって作りにくい。こんなふうにサーバー側でページを組み立てるという部分だけ MVC を組み合わせてやるとかえって作りやすいということが起こるわけですよね。こんなふうに純粋に完全にクライアント側で作るんではなくて、うまくサーバー側のテクノロジーと組み合わせていただくというのも一つポイントになってくるかなというふうに思います。このサーバーとのテクノロジーの組み合わせという意味でいうと、おそらく Web API に関しましても非常に重要になってきますので、この Web API 接続の部分について次にお話の方をしていきましょう。皆さん業務アプリケーションを作ろうと思うと、当然ですがサーバーとの接続必要になりますよね。要はデータベースから取ってきて、データを取ってきて画面表示をするときに、データベースからデータを取ってくる口として Web API が必要になるわけですよね。でところがこの Web API 接続の部分というのは、実はきちんと標準化を行っておかないと業務アプリケーション開発の場合にはえらいことになりかねません。要は業務アプリケーションを開発をするとき、1個や2個のサーバー通信だったらまあどう作ってもいいんですけど、例えば100個のページがあって、そのうち7割のページはサーバー通信を行っていますということになると、ちゃんと作り方の標準化を決めておかないと後でコードの保守性が落ちてしまうわけですね。ですのでこのサーバー通信の部分についてはちゃんと標準化というものを考えておく必要があるんですけれども、じゃあこのサーバー通信の部分についての標準化ってどういったところがポイントになるのかというと、大体ポイント3つあります。それは何かというと、インターフェース設計をどんなふうにデザインするのか、そしてワイヤーフォーマットをどう取り扱うのか、そしてさらに単体入力チェックをどう考えるのか、この辺がポイントになってきます。ちょっと細かく見ていきましょう。まずインターフェース設計のスタイルというのは一体何なのか。これはサーバー側の受け口、ウェブ API を考えるときに、この受け口をどういう設計スタイルでデザインしますかっていうお話です。 実はサーバー側の受け口のデザイン方法って大別して2つの方法があって、 RESTful スタイルっていう考え方と RPC スタイルっていう考え方の2通りがあります。これはどういう考え方かというと、要はサーバーとのデータをやり取りするときに、データの出し入れ、単純な出し入れとしてサーバー側の口を設計しようという考え方と、いやいやそうじゃないですと、注文伝票を送ってサーバー側でいろんな処理を行ってくれて結果伝票が返ってくるという伝票型で設計をしようという考え方も、実は2つの考え方があるんですよね。でこの2つの設計スタイルのどちらが良いのかに関しては、すみません、正直なところ宗教論争になるので、個人的にはあまりですね、触れたくない部分なんですけど、個人的には業務アプリケーションだと多分後者の方が作りやすいんじゃないかなというふうに僕は思います。ただこの辺に関しましては、アプリケーションの特性などによって決めていただきたいところもありますので、ケースバイケースで決めていただいて結構なんですが、自分のシステムではどっち方向でいくのかというのはちゃんと決めていただく必要があるというわけですね。まあ、細かい話に関しましては、デコードのですね、昨年セッションでお話をしていますので、興味がある方はそちらを見ていただければと思いますが、こういったことはちゃんとプロジェクトへ方針を決めておかなければいけない。また、ワイヤーフォーマットの部分についてもケアが必要です。ワイヤーフォーマットというのはどういうものなのかというと、サーバー側でデータを送り返すときに、当然ですが通信の伝文上は当然文字列に変換されて返されるわけですが、このときに使われるフォーマットはいわゆる JSON です。まあ、一般的に JavaScript に対してデータを送り返すときには JSON 形式でシリアライズして送り返していただいた方が JavaScript 側で扱いやすくなりますので、普通は XML ではなく JSON で返します。ところがこの JSON というのは実は厄介なんですよ。何が厄介なのかというと、 JSON というのは扱えるデータ型が実は非常に少ないです。この結果実はこんなことが起こります。どういうことかというと、例えばサーバー側で Web API としてこんなものを作ります。どういうものを作るのかというと、今構造体を返すようなコードを作ります。こちら側こんな感じですね。こちら側構造体、 enum 型であるとかデートタイムであるとかを持っている構造体を送り返すような Web API、 これを作ったとします。でこれを実際にサーバー側からデータとして送り返すと何が起こるのかというと、実はこんなことが起こります。どんなことが起こるのかというと、実はこの構造体JSON に変換されてクライアントに送り返されると、 enum 型は数値型に変換され、そしてデートタイム型は ISO8601 形式の文字列に変換されて返されます。文字列です。なぜかというと、 JSON という規格はもともと enum 値であるとか、あるいはデートタイム型を標準フォーマットとして決めていないので、なのでこのようにフォーマットが要は文字列などに変わってしまうんですね。この取り扱い方をきちんと標準化をしておかないと、ページによってシリアル化方法が変わってしまうであるとか、データのやり取り方法が変わってしまうということが起こってしまうわけです。正直これに関しては決めの問題です。決めちゃえば簡単にプロジェクトの中で統一化を図ることができるんですけれども、JSON というのは基本的に扱えるデータフォーマットが少ないので、なのでそこはちゃんと標準化をしておかなければいけないということは、頭の片隅に置いておいていただきたいというふうに思うわけです。また、さらにもう一つ問題があります。それは何かというと、実際にこの Web API 接続におきましては、一般的に単体入力チェックどうするのっていうのが問題になります。何言ってるのかっていうと、例えば今こちら側のアプリケーションちょっと見てみてください。このアプリケーション、どんなアプリケーションかというと、データ入力を行うようなアプリケーションなわけですけれども、このデータ入力を行うアプリケーションにおきまして、実際にはサーバー側にデータを送ろうと思うと何が必要なのかというと、まずクライアント側では当然ですがデータの入力チェックを行わないといけないですよね。データの入力チェックを行わないといけない。あ、なんか変な文字が入っちゃった。ここですね。こういうふうにデータの入力チェックを行わなければいけない。で、そしてサーバー側にデータが送られた後は、サーバー側でもう一回チェックをしなくちゃいけませんよね。一般的にリモート通信が絡むところは、クライアント側での単体チェックとサーバー側での再チェックというのをやらないと、まあ、サーバー側で不正なアタックを受け付けてしまうことになりますので、危険なわけですけれども、これ、Web API で皆さん作ろうと思うと、サーバー側は C# で開発。クライアント側は JavaScript で返すということになって、実は二重開発になっちゃうんですよ。これ1ページや2ページだったらいいですけど、ページ数が増えてくるとえらいことになりませんか。これどういうふうにすればいいんでしょうかということになってくるわけですよ。じゃあこのようなケースでは一体どのように考えればいいのかというと、例えばこんな考え方があります。先ほど言った通り、純粋にクライアント側だけで JavaScript をゴリゴリ組むのはつらいから、 MVC の技術をうまく組み合わせてください、サーバー側では MVC 組み合わせてくださいというふうに言ったじゃないですか。そうするとサーバー側では MVC の技術を使えるので、こんなことができるんですよ。どういうことかというと、 実は ASP.NET の MVC にはモデルバリデーションという機能があります。このモデルバリデーションという機能をうまく活用していただきますと、実は C シャープのコードからバリデーション用の JavaScript を吐き出すっていうことが実はできるんですよ。これをうまく使ってやると、実はデータチェックロジックの二重実装というものを避けていくことができます。具体的にどんなふうにすればいいのかということで、ちょっとコードのサンプル、イメージを示してみましょうかね。細かくは覚える必要ないです。イメージで、なるほどこんな感じなんだなというふうに理解していただければ結構ですが、こんなふうに考えればいいんです。どういうことかというと、クライアント側とサーバー側で両方チェックをしなくちゃいけないんですよね。クライアント側のところではデータ入力されたときにどういうふうに、データ入力されたときにですね、単体入力チェックを行って、そこでフォーマットチェックなどを行わなければいけない。そしてサーバー側に送られた後は、それ送られたデータが不正がないかどうかを再度単体入力チェックをしなければいけないわけなんですけれども、このときにどうするのかというと、こんなふうにします。すなわち、よいしょ、すなわちですね、ここに書いてありますが、サーバー側で行いたいチェックというのをビューモデルクラスという形で作り、構造体クラスを作り、そこのところにチェックロジックを持たせて、これで2回分チェックを行うというやり方をする、こんな考え方をとります。どうするのかというと、まずサーバー側でウェブ API で受け取る構造体クラスを作り、そこにデータアノテーションという機能を使ってどんなチェックをするのかっていうものをこのように書いておきます。これデータアノテーションと言います。このデータアノテーションというものを使って、サーバー側が受け取る予定のデータ、これに対してどんなチェックをかけるのかということを C シャープで書いておきます。 C シャープ で C シャープでこのコードを書いたらどうするのかというと、この項目を入力させるページをクライアントに送り返すわけなんですけれども、このクライアント側にページを送り返すときに、そこにちょっとサーバー側のコードを埋め込みます。いや、どういうことかというと、クライアント側に送り返すページを定義するときに、そこにサーバー側のコードをちょろっと埋め込んでおくんです。具体的にはどうするのかというと、 ASP.NET MVC のタグヘルパーという機能を使って、このように先ほどのモデルクラスから、テキストボックスなどを起こせっていうコードを書いておくんですね。これをやると何を行ってくれるのかというと、 ASP.NET の MVC は実は先ほどの構造体クラスのデータアノテーションからテキストボックスに加えて、それに対してチェックを行う JavaScript を生成してくれるんですよ。そうするとこれによってクライアント側のチェックを行う JavaScript は準備できますから、クライアント側でボタンが押されたときには、その生成された JavaScript を使ってチェックをしなさいというコードを書いていただければ、わざわざ JavaScript でゴリゴリとチェックを行うためのロジックを書かなくてもよくなるわけです。そして jQuery などを使ってサーバー側に送信が行われた場合、サーバー側ではこれを受け取るわけなんですが、どうやってこの送られてくるデータを受け取るのかというと、送られてくるデータに関しましては、先ほどの構造体クラスを使って実はデータを受け取ることができます。あれ、はい、こんなふうに先ほどの構造体クラスを使ってデータを受け取ることができるんですね。こちら側のアップデートオーサーリクエストというこの構造体を使って受け取ってますけど、でそして構造体クラスを使って受け取ったら、そこに対しましてモデルステート .isValid という命令を発行していただくだけで、さっきのデータアノテーションを使ってデータチェックをかけることができる。そうするとデータアノテーションを使ったデータチェックから JavaScript を生成し、クライアント側の JavaScript を生成し、サーバー側でのチェックも行いますから、二重実装を防ぐことができるじゃないですか。そうすると開発効率上がりますねっていうことになるわけです。こんなようなことをちゃんと考えておかないと、実は二重実装がいろんなところで多発して生産性を落とすということになりかねませんよね。つまりどういうことかというと、実はサーバーとのつなぎというのは業務アプリケーションではたくさん出てきます。この時に今申し上げましたインターフェースの設計スタイルであるとか、ワイヤーフォーマットであるとか、単体入力チェックのやり方というものをちゃんと標準化して効率化しておかないと、実際の開発の時にはいろんなところでいろんなやり方をして保守性の悪いアプリケーションができてしまう危険性がある。だからこういったところについてはちゃんと標準化をしておいて、その上で開発に進むようにしていただければということになるわけです。というわけで、ここまで SPA 型のアプリケーションを作るときに、ぜひまず真っ先に押さえておいていただきたいアーキテクチャ上のポイント3つお話しさせていただきました。クライアントのライブラリをどう選ぶのか、サーバー側のテクノロジーとは組み合わせるべきなのかどうなのか、そしてさらに Web API 接続の部分についてはどんなポイントを考えなければいけないのか、こういったようなところについてお話をさせていただいたわけです。というわけで、こんなところに気をつけながら、さあ皆様 SPS 開発に取り組んでくださいというふうになるわけなんですけれども、ここまで皆様お話を聞かれてどう思いました？ 多分、本音で心の底、底からこう思ってると思うんですよ。辛い、マジどうすんのって思ってる方も多いんじゃないかなって実は僕は思います。いや実際問題ですね、本当大変なんですよ。 SPA 開発ってやっぱり SPA 開発って正直なところをやっぱりC シャープの開発者にとっては C プラプラのアプリケーションを作るようなものなんですよね。だ実は非常にやっぱり辛いと思うんですよ。でしかもすごくややこしいのが、実はこれどうやっても学習していったらいいのかってロードマップもなかなか世の中にないので、実は学習の時に結構詰まるんです。実は私にもそうでした。そこで僕の過去2年の過去の辛さを振り返りながら、こう勉強するとよかったというですね、ちょっと後悔も含めてお話の方をさせていただきたいと思います。実はですね、C シャープであるとか .NET の開発者がこういったモダンなウェブアプリケーション開発に取り組もうという場合にはステップを踏んで学習した方が結果的には僕早くなると思います。というのは実はインターネット上にあふれている情報というのは実は SPA の最新技術を使って作っていく方法なんですけれども、実は最初のこのセッションの最初にお話をした通り、この SPA 開発というのは使うライブラリやフレームワークによって方言がたくさんあるんですよ。でこの方言から最初に学習をしようと思うと実はハマるんですよね。何がハマるかっていうと応用が効かないんですよ。実は特定のフレームワークは使えるようになっても横のフレームワークを認識した時に全くわからないということが実は起こりかねません。 SPA 開発というのはさまざまな方言が存在するんですけれども、特定の方言だけ学習すると応用が効かないので、やっぱりきちんと基礎を学習した上でこういった SPA の応用的な開発に取り組んでいった方がかえっていいです。そういう意味において、まず真っ先に押さえていただきたい基礎って何なのかっていうところをここではお話をしていきたいというふうに思います。まあ、もちろんここの会場にいらっしゃる皆さんはもうレベル感がまちまちだと思いますので、もしかしたら皆さんは1番から2番のところはできている、その上で3番という方もいるかもしれませんから、そこはケースバイケースで聞いていただければと思いますが、もしゼロから C シャープの会社がウェブ開発に新規に乗り組もうと思うのであれば、こんなふうに進めてください。まず最初にやっていただきたいこと、当たり前ですがウェブの基礎をやってください。要は HTML、JavaScript、CSS を勉強してくださいと言っても、ここで気をつけていただきたいのは、例えば HTML を学習してくださいと言われても HTML5 を学習してくださいということではないんです。例えば HTML5 では Canvas とかああいった機能がありますが、それはどうでもよくはないんですけど、後回しにしていいです。なぜかっていうと、まず最初に覚えていただきたいのは、例えば論理タグと物理タグの違い、こういったところをちゃんと押さえてほしいんですよ。その上で後からそういった HTML5 の最新機能に取り組んでも遅くはないです。またあるいは JavaScript に関してもそうです。例えば TypeScript というものがありますよね。あれ最初から取り組むかっていうと多分最初はいいと思うんです。なぜかっていうと JavaScript の基本をまず知らないと話になりませんし、また TypeScript のようなものは基本的に大規模な JavaScript ライブラリを作ろうと思った場合には重要ですけれども、まず最初に皆さんが手習いでやっていこうという時には、実は通常の JavaScript が組めればまず最初は十分ということが多いので、なのでこれもセコンドステップで多分いいと思うんですよ。どちらかというと jQuery のところについてはちゃんとやっておいていただきたい。多分こんな形になると思うんですよね。また同様に CSS に関しましてもアニメーションの書き方だとか、そういったようなことは多分後回しでいいんじゃないかと思うんですよね。例えばカスケーディングスタイルシートで一番重要なポイントって何かっていうと、実はカスケーディングスタイルシートのクラスをどう設計するかなんですよね。でもこのクラス設計だっていきなりゼロベースでその考え方を学習するのは難しいです。正直なところ私もいろいろやって、実はブートストラップを勉強して初めて分かりました。あ、こういうことかと。実は世の中にある CSS のフレームワークを学習していただいた方が、あ、クラス設計ってこうやればいいのねっていうセオリーがつかみやすいんですよね、実例なので。なので、まあ、日本語の本などの充実度を考えても多分ブートストラップなどを勉強していただくと分かりやすいと思うんですけど、まずこういったところをザクッと要点だけまず押さえてほしいんです。でその上でセカンドステップとしてクライアントの開発ではなくサーバー側の開発を学習してほしいんですね。すなわちどういうことかというと、 SPA 開発の前に MVC とエンティティフレームワークを使ったサーバー型のウェブアプリケーション開発を学習することを僕としてはお勧めしたいです。でそれはなぜかというと、ここまでのセッションの話でも出てきましたけど、実は業務アプリケーション開発をする場合ってロジック実装をするときに全部 JavaScript ってつらいので、一部 C シャープなどでロジックをサーバー側に寄せた方が楽に書けるケースが実は多いんですよね。例えば10進数計算、例えば金融ではよくやりますよね。10進数計算1つ取ってもサーバー側ではデシマルが使えますけど、クライアント側の JavaScript では不動小数点しかデフォルトではないので辛いわけですよ。 そうするとやっぱりサーバー側のテクノロジーを組み合わせるっていうことを業務アプリケーションでは考えた方がいい。ということは MVC であるとか Entity Framework の基本的な使い方っていうのはちゃんと理解して、基本的なウェブアプリケーションの作り方というのは理解しておいた方がいいんです。実際 ASP.NET のコアでは MVC と Web API ってランタイムが共通ですから、ここで学習した内容というのは SPA 型の開発をするときの Web API 開発にも役に絶対に立ちます。だからそういう意味で MVC の開発についてはざっくりしたところは一通りまず理解しておいていただいた方がいいと思います。ここまでやった上でいよいよ SPA に取り組むという流れでいった方がいいと思うんですね。ただこの SPA 開発に取り組む場合にもやっぱり何レベルかに分けてステップを踏んでやっていった方がいいと思うんです。どういうことかというと、いきなり最新鋭のフレームワークを使い始める、例えば Angular だとか React とかを使い始めるのは正直相当ハードルが高いと思うんですよ。どちらかというと昔ながらのまずベタ実装をどうするのかっていうのを理解した方がいい。例えばアプリケーションの開発、例えばクラスター型アプリケーションの開発考えてください。クラスター型アプリケーションだって最近は例えば MVVM を使うだとかいろんな設計方法論が提唱されてるじゃないですか。でもそれをやる前に初学者は多分ボタンのイベントハンダーのところにゴリゴリ書いていくっていうやり方をしますよね。一回はやっぱりそれをやった方がいいと思うんです。だから SPA 開発の場合でもjQuery などを使ってまずゴリゴリ作るっていうのを一回は体験していただいた方が多分早いと思います。ですからまずはそういったアプリケーションを、まあ、ステップ1としては多分 OSS のライブラリを組み合わせて実装してみるのがいいのかなと思います。例えばサーバー側で Web API と Entity Framework、 クライアント側で jQuery、 Bootstrap、Knockout、 こんなものを組み合わせてゴリゴリとタグを書きながらデータベースの参照アプリケーションを一回まず作ってみるといいんじゃないかと。でこれができるようになったら、じゃあ商用 UI ライブラリを使ったらどうなるのかなっていうことで、何かしらの商用版ライブラリの使用版、例えば剣道でも Wijimo でも Ignite でもいいですけども、そういったようなライブラリの使用版を持ってきて作り方を変えていってみていただくといいと思うんです。で大体ここまでやると何ができるのかっていうと、ウェブ開発の本当に基礎的な常識が身につきます。でここまでできた上でいよいよ応用ステップに進んでいくっていうことができると思うんですね。ここまでできたらいよいよ応用ステップとして最先端のフレームワーク技術を学習していくっていうふうにしていった方がいいと思うんです。例えば Angular であるとか React などのフレームワークを利用してみるであるとか、あるいは HTML5 などの最新機能、キャンバスなどの機能を使ってみるであるとか、あるいはクライアント側のライブラリとしてどんどん作っていかなければいけなくなったので、いよいよここで TypeScript などを使ってみようであるとか、あるいはものすごくクライアント側での処理が重くなってきたのでやらなきゃいけないことがたくさんなってきたので、バウアーであるとか、あるいはガルプであるとか、そういったものを使ってみようといったような具合に段階的にレベルアップをした方がいいと思うんです。なんで私がこんな話をしているのかというと、実はですね、実際の SPA 開発で一番苦しむことって何か、実はですね、システムインテグレーションの立場だと実は SPA 開発で一番苦しむのはエンジニアの確保なんですよ。実はこの SPA 開発ができるエンジニアってほんと少ないんですよ。というのはこの SPA 開発ができる業務エンジニアってどういう人かっていうと、業務系のアプリケーションの作り方、例えばデータベースだとかトランザクションであるとか、そういったような知識をまず持っていること、そしてそれに加えてフロントエンドのウェブ技術を知っていること、両方が必要なんですよね。片方だけ知っている人っていうのは実は結構いるんですけれども、両方を持っているエンジニアの方って実は非常に少ないので、実際の開発現場ではエンジニアを育てながらやらなければいけないケース、あるいは自分自身がレベルアップをしながら取り組んでいかなければいけないケースが実際には多いんですよ。ですから実はこういった学習ロードマップをちゃんと持っておいて、今自分自身あるいは自分のチームのエンジニアがどのレベルにいるのかというのを判断し、その上でどうやって最終ゴールの開発のスタイルに近づいていくのかというのを段階を追って考えないと、なかなかスパゲッティアプリケーションになってしまうと、 SPA アプリケーションがスパゲッティアプリケーションになってしまうということに多分なりかねません。ですからこういった学習ロードマップは必ず持った上で SPA 開発に段階的に取り組むということをぜひしていただきたいというふうに思います。というわけで、今日いろいろお話をさせていただきましたが、最後にまとめておきたいと思います。 SPA 型の業務アプリケーション開発を技術の観点から見た場合、そのポイントになるのが3つあります。それはクライアント側のライブラリをどう選択するのか、ここの部分については高水準 UI 部品が必要かどうかというのは一つ大きな判断ポイントになるということをお話ししました。そしてサーバー側の技術としましては、サーバー側の技術とどう組み合わせるのかというのを考えていただく。 そして Web API 接続の部分に関しましては、設計や実装方法をちゃんと標準化した上で開発するといったようなことが重要になるということをしっかり押さえておいてください。そして実際の開発に取り組む場合には、こういったところをポイントとして押さえながらも、さらにこの基盤技術をどういうふうに押さえていくのか、学習のロードマップというものをきちんと考えていただき、基礎技術を押さえながら応用の効くですね、技術力というのをぜひ身につけていただきたいというふうに思います。自分自身がどのレベルにいるのかというのを判断しながら、その上でゴールを目指していっていただきたいというふうに思います。というわけで、本当に SPA 開発大変です。これから SPA 開発に取り組もうと思う皆様、本当に頑張ってください。というわけで、本当に大変ですけれども、楽しいので、ぜひぜひこの SPA 開発に、今日お話したような内容を、知識をもとにして取り組んでいただければというふうに思います。細かいコーディングよりも全体芯が重要だというところを改めて押さえていただければと思います。というわけで、皆様本当に2日間デコード、ご参加いただきましてありがとうございました。今回ですね、2日間いろんな技術を学習したと思うんですけれども、ぜひ開発現場に戻られまして、こういった技術を活用しながら最先端の開発に取り組んでいただければと思います。というわけで、皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様でした。